これから私たちは神の国の一員として生き抜く、神の国の民として生きる、そういう決心をするんですね。そういう場面がある。すごい場面だなと思いますよ。パウロはローマの市民権を持っていた。同時に彼は神の国の市民権、国籍を持つ者として生きたんですね。そこに望みを置いてきた。イエス様もデナリを持って、カイザルのものはカイザルに返せと。しかし神のものは神に返しなさいとおっしゃった。この世を否定はしていらっしゃらないですよ。まさにこの世に私は使わされて生きているんです。この世を愛し、私は日本の国を愛し、人々を愛し、時代を、混沌としている時代を、なおそこに忍耐を持って使わされて生きていくというね、やはりこの世というものをしっかり捉えなきゃいけない。ダニエルたちがまさにバビロンにおける生活をしっかり受け入れたように、彼らは名前が変えられてもそれを決してね、この辛いことでしたけれども否定しません。それをアーメンと神様になって受け入れていくんです。そしてバビロン人のごとくなっていくんです。しかしその魂は神の国の民として生きたんです。そして彼らはバビロンの国に有能な管理として使えて生きていくんですね。そしてそれが評価されていくんです。同時に敵はね、バビロンにおける彼の地位を妬む、大の地位を妬む敵は、さまざまな攻撃を仕掛けてくる。この後の来週の話や再来週の話はまさにその話でありますね。たとえそうでなくても、グドレハを拒みですね。そして、神レハをやめることをせず、神に妬むことをせず、獅子の穴に投げられるというね。まあそういう話がこれから展開してくるわけでありますが、そういうところを通して神様は彼らを本当にあがなってくださり、彼を守ってくださって、そして栄光が表された。バビロンの人たちは、いやペルシャに至っても、ペルシャの時代に至っても、ダニエルは彼らを心から尊敬して尊んだんですね。この一章の終わり21節に、ダニエルは黒潮の元年まで仕えていたとあります。国は滅ぶんです。バビロンはやがて瓦解してまいります。新興国メディアペルシャが起こります。だけどもダニエルはまたその新しい国においても登用されていくんです。すごいですね。神様の恵みと本当にこの素晴らしさというものを、どの偶像国の王様も認めたんだ。ダニエルを尊敬したんです。そしてダニエルを用いた。ダニエルは最後まで、80歳までは数えられているんですが、何年までいったか分かりませんけども、ダニエル書の終わりはもう涙が出てくるようなところでありますが、神様がこのダニエルに保証なさいます。ダニエルよ、よくやった。その道をあなたは最後まで行きなさい。賢い者は大空の輝きのように輝き、また多くの人を義に導く者は星のようになって永遠にいたんでしょう。これはダニエルの冠です。神様の評価です。十二章の十三節、一番最後には、しかし、ダニエル、終わりまであなたの道を行きなさい。あなたは休みに入り、定められた日の終わりに立って、あなたの分を受けるでしょうという、これでくくられている。素晴らしいじゃないですか。異教の地にあって私たちは、本当にキリストを生きる。この世でまさに神の国の民として生きていく。そこにはですね、皆さん当然信仰の戦いや圧力がありますよ。もう詳しく話が割れましたけども、ダニエル書の一章に何が書いてあるかというと、食物の問題ですね。名前が改名されるということは受け入れました。だけども彼らは祈りながら王様から、王の食卓から与えられる食物を拒んだんですね。なぜですか？それは偶像に捧げられた肉だったんです。食物だったんです。あるいは王様の食卓に預かるという特権を受けたんです。王様の食卓に連なる特権を受けたんです。だけどもそこ、王様の食卓の雰囲気というのは本当に肉の世界です。 泥酔、円楽、不貧困、穢れという世界であるんです。そこに連なることが、彼にとって自分の信仰の良心に引っかかったわけですね。自分の身を清く守るために。奴隷でありながら、身分をわきまえず、その食物を拒否した。殺されますよ。でも、彼の証が行き届き、カンガンは本当にダニエルたちを愛してたんですね。親切取り扱い、試してください。これ知恵が与えられたんですが、野菜と水だけで私たちは養ってくれますか？ベジタリアンの始まり、そんなことないですけど、それ10日間試して、そしたら他の若者、肉食べてる王様の食卓につながる若者よりももっと血色もよく太って生き生きとしてたという、でも野菜だけで行くわけそんなことないですけど、神様が守ってくださったんですよ。そして彼らは清く生きたんです。皆さん、クリスチャンがこの世において生きるその一つの特徴は清さなんですよ。主に清められたもの、汚れから身を守る、清く生きるということですね。他の宗教はあんまり言わない。でもクリスチャンの特徴は清さです。またイエス様のものとしての生き方で、二心を清めようというのは、清めというのは洗って清くされるという清めとともに、二心を清めるという二つの心、本音と建前を使い分けて生きるんじゃなくて、一つの単一の心でイエス様だけを告白して生きるという、イエス様に仕えて生きるという、これが清めなんです。性別と言います。これ私は世から贖われ清別されたものです。イエス様の血によって洗われて清くなったものです。だから汚れをノーと言います。偶像崇拝をノーと言います。礼拝をそれを拒みます。だけども間違わないでくださいね、この世の全てを拒んだわけじゃないんです。御言葉と内にある聖霊の導きの中で信仰を持って受け入れるべきものと、これは血が拒むべきものと瞬別して生きた。それが大切ですね。それが大切ですよ。皆さん、聖日というのはなぜ聖日と言いますか？清い日だからです。他の6日間と分けた特別の神様の前に礼拝を捧げて生きる日だから。これは他の人は違うから、性別された誠実と申します。誠実と申しますね。これを確保するために戦いが必要ですよ。やむを得ないこともあります。ね、やむを得ないこともあります。この世に生きている限りやむを得ないこともあります。それは主にあって許されると思います。だけども、どっちでもいいというような生き方っていうのは、これは本当に私たちの信仰をやがて失って、てしまう。日本人であるかクリスチャンであるかをやがて問われる時が来ますから、そこで私たちは立てないんです。その結果失ってしまう。10人のうちの7人です。いろんな理由があると思います。誰も責めることはできません。だけどもこれは私たちの神様の愛の一人一人の問題、戦い。そして神様は本当に言葉に従い、イエス様に従うものを守ってください。ダニエルをどんなに支え、あのような時代において守り支え、その危機の中で栄光を表してくださったか、私たちはそのことを信じる。今の時代に生きる神の国の民でありたいと、そう願うんですね。続いてダニエル書から学んでまいりたいと思います。祈ります。天のお父様、ありがとうございます。あなたこそ生ける神の子キリストですと、本当に神様、あなたは私たちを選んでこの世から分かち滅びる者の中から私たちを救い上げてください。神の子、神の民としてくださいました。そして私たちをして神の国籍を与え、その命の書に名を記していただいたことを本当に感謝いたします。イエス様は御霊と共に我らと共にいます。 また絶えず御言葉を語って教えてくださり、そして私たちがその御言葉にふさわしく生きるようにと、聖霊をもって弱い私たちを励ましてくださいますから、ありがとうございます。時々、失敗してしまったり、汚れてしまったり、そんな弱い、愚かな私たちありますが、絶えずイエス様の血に許されて、清められて、憐れまれて、神の民としていつもあなたの前に導き返していただいて、あなたの真摯な信仰を持って、今日も生かしてくださることを感謝します。どうぞ最後まで、この恵みの中に生きることができるように。ダニエルよ、あなたはこの道を最後まで行きなさい。その時あなたは、御国に迎えられますと、最後の言葉でありました。あのバビロン捕囚、困難な中で、あの生き方を貫いた、また貫くことができた神の恵みが今日私と共にあることを信じてありがとうございます。あなたに信頼してお従いする新しいこの一瞬の歩みでありますように、助けてください。今日様々な事情で礼拝を書きました方々たちも恵みがありますように、また励まされて主に共に従って丸ごとができるよう助けてください。病んでいる方々や、よそぼれている方々のために、格別な憐れみと癒しがありますように、励ましてください。イエス様の御名で祈ります。アーメン。